主の恵みを心から感謝いたします。今日この日はペンテコステの記念の礼拝です。先日新型コロナウイルスの感染防止についての政府また自治体からの緊急事態宣言が解除され、新聞やテレビ報道を通してもアフターコロナというふうに言われるように、これからの新しい時代をどのように生きるのかということが言われています。根本的な私たちの今までの考え方また生き方ということについて、この世の中においては根本的に問われ話し合われています。また私たちこのような特別な時に今日このようにして、聖霊降臨祭ペンテコステの記念の礼拝をお祝いすることができることを主に心から感謝いたします。アーメン。このキリスト教会では、レジュメの方を写していただけるでしょうか。ペンテコステ聖霊降臨祭としてお祝いしますけれども、私たちはこの時に、イスラエルまたユダヤ人の方々はこのイスラエルの時を神ご自身の律法が与えられた時としてお祝いすることを今日覚えたいと思うのです。シャブオットというお祭りをイスラエルでは取り行い、そしてまたその時に主ご自身がこの過ぎ越しの時から出エジプトから50日目にモーセに、主ご自身が律法を与えてくださった、そのことを記念するお祝いをします。主ご自身が聖霊によって神の言葉を民の中に書き記してくださる、与えてくださる。そして今日私たちはこの神の言葉が私たちの心の板に書き記される素晴らしい記念する日をこのようにしてイエス・キリストにあってお祝いできることを心から感謝いたします。アーメン。今日私たちは毎日の食事を通しても私たちは生活をします。その時にも日本でもいろいろなものを種類のものをよく食べるようにと言われますけれども、神の言葉によって生きると、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると、主が今日神の言葉を私たちに御霊によって与えてくださったこの記念の時を心から喜び、そしてこの神の御言葉こそ私たちの人生を形作り方向づけ導く力であることを今日心から主に感謝しようではありませんか。アーメン。詩編の19編の7節から11節のところにはこのように書かれてあります。詩編の19編の7節から11節のところ、ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも好ましい。蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。アーメン。主の御教えは完全で魂を生き返らせる。主ご自身の御言葉が今日も私たちにこのように与えられていることを感謝し、そしてこのような不安と恐れが取り巻く先行き不透明と言われるようなこの時代の中にあって、イエス・キリストの十字架と復活によってすでに勝利を取られた全世界の支配者主イエス・キリストを私たちは仰ぎ見、そして神の言葉主イエス・キリストを見つめながら、このイエス・キリストが私たちのうちにおられることを感謝しながら、神の御言葉によって私たちは歩むことができるのです。このような恵みの中で今日は神の言葉が私たちにとって、どれだけ重要なものであるのか言うまでもありませんけれども、神の言葉の重要さ、 そしてまた聖霊によってこの神の言葉が私たちに与えられている恵みを共に御言葉の中から見ていきたいと思います。今日最初にヨハネの福音書の1章の1節から5節の御言葉を朗読いたします。ではヨハネの福音書の1章の1節から5節、ご一緒に朗読しましょう。はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。このヨハネの福音書の1章の3節のところには、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと宣言されています。今日神の言葉によって世界は作られた。第一番目にこの神ご自身の言葉の力とまた主権ご支配を共に見てまいりましょう。神ご自身は言葉は神であったと書かれてありますように、神の言葉は神の本質の完全な現れである神の御子主イエス・キリストです。神ご自身の言葉は神ご自身の主権と支配そのものです。神ご自身はこの言葉というのは支配や主権を表すために用いられますけれども、神の言葉は神ご自身主権、そしてまた神ご自身の支配を表します。そして神の言葉は神の主権と支配のために存在します。ですからこの方によって全てのものは作られ、そして神の言葉は生きていて力があるので無から有を生み出します。神ご自身が光があれすると光があった。アーメン。神ご自身が一度宣言されると神の言葉の通りになることを覚えて主の皆をあがめます。神の言葉には力があります。そして神の言葉はさらに光を生み出します。神の言葉が光、それは私たちにとって人にとって道を行く暗闇の中の道しるべです。そして悟りを与えます。そしてどのように歩んだらよいか全てを導く力がこの光の中にはあります。神は光を最初に形作られ、光を通して全てを導かれました。そしてこの神の言葉は光、暗闇を照らす啓示の光です。そして神の言葉はこの暗闇を打ち破る神ご自身の力であり、全ての悪しき勢力を打ち破る神ご自身の力です。この神の言葉は今日も私たちに生きていて力があり働きます。そしてこの神の言葉はそれだけではなくて自由と喜びを与えるものです。神が天地を創造され、そしてエデンの園を形作られた時に、神は園の木の中にあるところのその神の創造の豊かさの中からいろんな木の実があったと思います。皆さんはどうでしょう。私はどちらかというと偏ったものをたくさん食べるのが好きですけれども、本当にそのエデンの園には豊かな豊かな選択がありました。園のどの木から思いのまま食べてよーい、このように神は宣言される。本当に自由を与えてくださる神であり、喜ばしてくださる神であることを心から感謝いたします。このような神の言葉は自由を与え、喜びを与えます。このような神ご自身の恵みの中で、人はエデンの園、神と共に住むその世界の中において、神ご自身のご支配の中で自由と喜びの中で過ごしていました。ところがこの神ご自身が与えたたった一つの禁止事項である善悪の知る知識の木から、実からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時かあなたは必ず死ぬと言われていた、その木の実を取って食べ、神様に背を向けて歩み始めた、神様を排除して自分だけでやっていくことができる、良いことも悪いことも自分で決めて生きていくのだと 神様に聞かないで、神様の言葉に従わないで歩んでいく、その道を選択したところから人類の歩みの中には混乱とまた暗闇が訪れ、そしてその人間の世界の中には人間が人間を支配する、人間が神に代わって全てのものを作り、人間が人間の形に似せて神を作る、偶像を作る、そして人間が人間を支配する、そのような世界が始まっていきました。そしてそのような中において一番有名なこと、聖書の箇所が創世記の11章の御言葉の箇所です。創世記の11章、このところで4節から9節のところに、バベルの塔を作って、そして、彼らが、全世界に散らされるといけないから、自分たちに与えられた言語で自分たちが支配しよう、人間が人間を支配しよう、そのような試みがなされています。そしてこの11章の4節のところで、そのうちに彼らは言うようになった、さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を挙げよう、我々が全地に散らされるといけないから。今日最初に私たち創世記の一章から、そしてまたヨハネの福音書一章から、神の言葉ご自身が主権であり支配である、そしてまた神ご自身の言葉には力があって無から有を生み出す、そして神ご自身の言葉は暗闇を照らす光を生み出し、私たちの行くべき道を導く、そして神の言葉は私たちに自由と喜びを与えて私たちの人生を守り導き立て上げるということを学びましたが、この神様に背を向けた人々が使っているその言葉のことを見てみるならば、神ご自身の栄光を称え、そしてまた神ご自身の喜びを伝えていくための、分かち合うためのその言葉を、主が素晴らしい、主が治められるというその言葉が、このところでは我々が町を建て、我々の名を挙げよう、我々が全地に散らされるといけないからと、自己実現のために自分たちが人間が人間を支配しようとする、そのような目的のためにこの神の言葉が使われている。それを見た神ご自身は、これはいけない、神ご自身が天地を神の言葉によって作り、そしてまた神ご自身の喜びと自由が溢れる神の国が、その支配がこの地にもたらされるためのご計画が、これでは阻害されてしまうと、このところで神ご自身が、神が与えた言葉を乱されて、そして神を崇めるための言葉、神の力を宣言するための、言葉を神ご自身が乱され、そしてこの全世界にこの民を散らされ、そしてまた彼らの言葉がお互いに通じないようにした。それは人間が人間を、全世界を支配することがないようにという神ご自身の裁きでした。それよりしてこの民族と言葉は全世界に散らされることとなったのです。そのような中にあって神ご自身は、このヨハネの福音書に書かれてありますように、この地に対する贖いのご計画を立ててくださいました。そしてこの地をもう一度神ご自身がご支配される自由と喜びの中に解放したい。ヨハネの福音書の一章の9節から11節のところまでお読みいたします。ヨハネの福音書1章の9節から11節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。主ご自身が形作られたこの天地創造、しかし神ご自身が創造されたその世界の中で、世界は、全ての民は神を知らなかったと言っています。そのような中にあって、神ご自身はもう一度神の民をもう一度ゼロから創造され、そして神ご自身の言葉をこの民に委ねられることを決断されたのです。そしてこの方はご自分の国に来られた、ご自分の民イスラエルに来られたと御言葉は言っています。このご計画のために神は一人の人、アブラハムを選び出し、そして イスラエルというご自分の国を形作られました。そしてこの創世記の12章の1節から3節のところで、イスラエルを通して全世界のすべての民族を祝福するというご計画を与えられました。それはこの神の言葉のゆえです。この神の言葉がイスラエルを通して、そして全世界のすべての民族、日本も含まれています。その恵みの中に導くと主ご自身は宣言してくださいました。神ご自身がイスラエルを神の国として選ばれ、神の民として選ばれ、そしてこの神の民に律法を与えられました。それは神の国を平和とまた自由のうちに治めるための神ご自身の言葉であり、神ご自身の律法でした。そして第2番目のところに行きたいと思いますけれども、神の言葉は神の国を立て上げるためにイスラエルにまず与えられました。この方はご自分の国に来られ、そしてご自分の国イスラエルの民をアブラハムというサラという人カップルから始められ、そしてこのアブラハムとイスラエルの民から神ご自身はアブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルと名前が変えられ、十二部族が、そしてこの民がヨセフに引き入れられてエジプトに下り、そしてそのエジプトから帰ってきたその時に、この民に対して私の国民であると宣言し、そしてこの民にこの神の国の統治のために必要な神の言葉、律法を与えたのです。そしてこの神の国の統治のために、主ご自身はエデンの園においてはご自身がそこに直接ご臨在してくださり、アダムとエヴァと語らってくださいましたが、このイスラエルのためには、あなた方が聖城を作るなら私はそこに住むと約束してくださって、イスラエルの民が約束の通り聖城を作り、幕や神殿を建て、その聖城を作るときに、そこに昼は雲の柱、夜は火の柱として、神ご自身が豊かにイスラエルと共に歩み続けてくださって、イスラエルを統治し続けてくださいました。本当に主ご自身は真実なお方です。そしてこのイスラエルのために与えられた特別な神の法則は、出エジプト記の20章のところにモーセの10回として記されております。そしてそのモーセの10回という神のご計画、神の言葉は、簡単に神を愛し、そして隣人を愛しなさいと書かれてあります。もう一度この神を愛し、そしてまた隣人を愛するというその行為ということについても、この積極的にするべきこととまたしてはならないこと、そしてしてはならないことの方が多く書かれてあることを私たちは覚えます。それは本当に主を愛するということがどういうことであるのか、隣人を愛するということがどういうことであるのかということを、神ご自身がこのモーセの律法、そしてモーセの律法を通して教えてくださっているのです。そしてこのモーセの律法のすべての中心は、申命記の6章の4節5節のところに書かれてある、シェマイスラエルと、イスラエルは今もなお変わらずこの言葉を持って心を尽くして主ご自身を愛し、そしてそのことゆえに神の言葉が与えられたことを喜び、一年に一回神の言葉を読んで、そして神の言葉にあって自分自身を見つめ直す、そのような民として神を愛し、そして神の言葉を愛して歩んでいる民です。申命記の6章の4節5節を朗読いたします。では朗読いたします。3、はい。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。このようにして、本当に唯一誠の天地を作られたお方、イスラエルの神を愛し礼拝することができる恵みを、神は世界のすべての民の中からイスラエルを選んでこの民に与えてくださいました。ただし残念ながらイスラエルは神と神の言葉を退けて、他国のように王が欲しいと 人間の王様を求めてしまい、そして人間の王様の中でダビデという一人の人を除いて、すべての王様は残念ながら自分の自己実現のために、このイスラエルの王国を用いる。そして、この高きところを除かなかったと聖書に書かれてありますけれども、本当に心を尽くして、そしてすべてのものよりも何よりも主を第一とするということにおいて、ダビデ以外のすべての王様はその神の心にかなうことはありませんでした。そのような中でイスラエルの王国は残念ながら、北と南に分かれてしまい、それぞれ列強のアッシリア、そしてバビロンに捕囚の民となってしまうこととなりました。そのような中にあって、第3番目、神の言葉は私たちの間に住まわれたと主ご自身の御言葉は今日宣言しています。ヨハネの福音書の一章に戻ります。ヨハネの福音書一章12節から14節のところまでお読みいたします。ご一緒に、はい。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。このアブラハムに対する約束の通りに、神の御子イエス・キリストはイスラエル、ユダヤ人の中からお生まれくださり、そして2000年前、追越しの子羊として十字架と復活の御業によって完全な贖いを成し遂げてくださいました。主の皆を心から崇めます。この聖書に書かれてあるイスラエルに対する全ての約束がイエス・キリストにあってしっかりアーメンとなりました。そしてこの神ご自身の主権の上に、また約束の上に、イスラエルの歩みがどのようであったとしても、神ご自身の言葉の力強さの上に、神ご自身はイスラエルを今日に至るまでも変わらない愛を持って導き続けてくださっておられます。そして今私たちもこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権が与えられました。神ご自身が天地創造の初めに、言葉なる主ご自身が形作られた地、そしてその中から私たちは神様に背を向けてしまいました。その中で神ご自身の言葉はイスラエルに与えられ、イスラエルに対する約束の中に、今私たちはイエス・キリストを信じて、その約束の中に今加えられていることを心から感謝いたします。この恵みの中に、イエスを主と信じるすべての者がこの神の約束の中に導き入れられました。そしてその導き入れられたこの神の言葉が、このイスラエルの民のただ中に、この聖霊が豊かに望んだ時に、神の言葉が一人一人の上に留まった、その記述が使徒の働きの2章の1節から、4節のところまで、長いところですけれども、ちょっとまず最初に2章の1節から4節のところ、御言葉を朗読いたします。使徒の働き2章の1節から3、はい。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。アーメン。まずこの炎のような分かれた舌、これ英語ではタングですけども、言語です。炎のような分かれた言葉が一人一人の上にとどまった。 御言葉は今日ヨハネの福音書1章の14節で明確に言っています。言葉は人となって私たちの間に住まわれました。イエスキリストは人となってこの地に来てくださり、神のすべての約束を御言葉を成就してくださいました。そしてそのお方が信じる一人一人の上に住んでいてくださいます。その神ご自身の約束が一人一人の上に臨んだとき、主ご自身はこのイスラエルの民には聖城を作るなら私はそこに住むと約束してくださいましたが、今生きる私たちは神の神殿、神の宮とされ、イエスキリストを信じる私たち一人一人の上に、うちに主イエス様ご自身が御霊によって宿っていてくださいます。主ご自身が今日も一人一人神の神殿、神の宮とされている一人一人のうちに住んでおられます。そして聖霊で今日も豊かに満たしてくださいます。そしてこの恵みの中で弟子たちはこのどのように神の言葉が望んだ時に、では彼らはどのように変えられたのかということを見たいと思いますけれども、彼らの上に神の言葉が望んだ時に彼らは他国の言葉で話し出しました。そしてその他国の言葉で話し出したその内容を見てみるならば、使徒の働きの2章の11節のところで、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の御業を語るのを聞こうとはと書かれてあります。この神の言葉がもうひとたび神の主権と、また神ご自身のご支配を表す言葉として回復され、聖霊に満たされた弟子たちは、ただ神は素晴らしいお方である、アーメン、神の言葉通り主は成してくださるお方である、アーメン、神の御子イエスは主である、アーメン、主ご自身には力がある、主ご自身は必ず成し遂げてくださる、光があれ、アーメン、主ご自身の言葉を宣言し、主の御業を崇める者と、主はこの民を作り変えてくださいました。もうあのバベルの塔の時にはその言葉を我々のという、その自分自身の自己実現のために使っていたその言葉、それを主ご自身は混乱させましたけれども、もうひとたびどのような国の言葉であったとしても、神を礼拝する言葉として、神ご自身が神の言葉を回復してくださったことを心から感謝いたします。今日も私たちは救われ、あがなわれたものとして、今日また今日聖霊に満たされるものとして、今日まず第一に私たちは主を賛美します。主を御業を褒めたたえます。アーメン。そしてこの第二番目に、この御言葉の箇所を見ていくときに、2章の14節のところで、ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にこう言ったと書かれてあります。この第2番目のポイント、これを愛の共同体を立て上げるというふうに書かせていただきましたけれども、このペテロと11人が共に立つということは、神ご自身の御言葉の成就です。神ご自身の律法は、神を愛し隣人を愛しなさいということです。このペテロの生涯を見てみるならば、私についてきなさいとイエス様に声をかけていただいて、そして素晴らしい奇跡の中で彼は呼び出されて、こんな素晴らしい主イエス様に従えるのならばということで、イエス様に従っていました。失敗する時にもイエス様はペテロに対して、私についてきなさいと声をかけてもらい、もう一度イエス様についていきました。でもイエス様の十字架の時がやってきました。試練と問題の時です。その時にこのイエス様自身が言われました。ショックだったと思います。この中の誰かが裏切りますと言った時にも、このペテロは、私は他の人が裏切っても私は絶対に裏切りませんと言って、ペテロはその十二弟子の中でも最年長、そして私はイエス様にどこまでもついていくと思っていましたけれども、イエス様からは、鶏が鳴くまでに三度あなたは私を知らないというというふうに言われてしまったのです。そのような中で、実際に1度目、2度目、3度目、ペテロはイエス様を知らないと言ってしまいました。3度目は本当にその時にイエス様とも目が合い、本当にその愛と憐れみの眼差しの中で、彼は本当に耐えきれなくなって逃げ出しました。 そのような中にあって、イエス・キリストが再び蘇られ、その時にもペテロに会うためにイエス様は特別な配慮をしてくださいました。そしてペテロをもう一度呼び出されました。そのペテロはイエス様と出会い、そして本当にイエス・キリストが復活された栄光の主であること、そしてまた弟子たちと共にもう一度このイエス・キリストは本当の主であること、そして神の御言葉、本当に真実であることを彼は受け止め、そしてその中に書かれてある主を心から愛しなさいということだけではなくて、互いに愛し合いなさい、許し合いなさいということをしっかりと受け止めて、今までイエス様が、今までの彼らの歩みを見るならば、誰が一番かということを競っていたような、そのような歩みの中から、そうではなくて、イエス・キリストを証しする神の御言葉の成就のためには、すべてのことを超えて、主ご自身の愛で結ばれて、一つとなって、ペテロがもう一度立ち上がっている。もしそうでなかったとするならば、なんだよお前にそんな資格があるのか、というような、そのようなことが言われかねない、そのような状況の中で、本当に主ご自身は、ペテロを回復してくださり、そして、このペテロはじめ、この十二弟子の共同体の中に、神の御言葉が全うされ、彼らは本当に愛し合い、そしてその DNA の中で神の教会が築き上げられていきました。本当に主ご自身は、この神の言葉が私たちのうちに与えられるときに、愛の共同体が、神ご自身が願われた神の国が、この地にもう一度立て上げられます。そしてそれは私たちのうちに既に始まっています。その神ご自身の言葉が御霊によって、与えられている恵みを心から感謝します。今日、御言葉を一箇所朗読したいと思いますが、私たちのうちに始められた、その神ご自身の恵み、第二コリントの御言葉を一緒に開きたいと思います。第二コリントの三章の三節を朗読しましょう。ご一緒に、神の御言葉が御霊によって私たちのうちに、神の御子イエス・キリストが私たちのうちに、キリストの心が与えられるときに、このように私たちはされているのです。ご一緒に朗読しましょう。さあ、はい。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。アーメン。聖霊によって神の言葉が私たちの心に書き記され、私たちが生きたキリストの 手紙だというのです。私たちが証人となるということがこのようにして表現されています。私の手紙は最近もあまり字を書いてないので、手紙はその人の人格を表すと言われますが、最近手書きが本当に汚くなっています。皆さんは手書きはいかがでしょうか。でもその手紙ですけども、私たちの書く手紙ではなくて、私たちの生き方を通してイエス・キリストが証しされると、キリストの証人となるということがこのようにして実現していることを心から感謝いたします。そしてそれは私たちのうちにすでにイエス・キリストによって始められています。そしてそれを主ご自身は栄光から栄光へと成長させて、イエス・キリストの姿まで導いてくださいます。第二コリントの3章の16節から18節です。続けて朗読しましょう。3、はい。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。主ご自身が私たちのうちに始めてくださった技、主が完成にまで導いてくださることを心から感謝いたします。私たちはこの神ご自身が私たちのうちに、あなたは生ける神の御言葉の手紙です、 あなたは生ける神の御子、イエス・キリストの証人ですと言われるときに、本当に心から感謝いたします。私たちは、そして主ご自身が私たちのうちにいてくださるので、主ご自身が栄光から栄光へと私たちを変えてくださる。それは私たちのうちに神の御言葉が示されることを通して、そしてまた神の御言葉によって私たち自身がそこに合わせられていく。私たちの基準に神の御言葉を合わせるのではなくて、本当に神ご自身が言われる神の御言葉の基準に私たちが合わせていくときに、主ご自身はそこに恵みの上にさらに恵みを増し加えてくださいます。ただイエス・キリストを信じてハレルヤというその大きな大きな恵みとともに、さらに私たちはこの神の御言葉を、聖書全巻に書かれてある全ての神の御言葉を、私たちはあのエデンの園の時と同じように喜び楽しむものとされているのです。そこには固いご飯もあります。そして柔らかいご飯もあります。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私大好きです。嫌いな人いないと思います。でも時にはこういう言葉もあります。あなたの敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。固い。このような気の実もあります。でも、主ご自身は私たちの成長に合わせて、私たちをそのような全ての神の御言葉を、私たちが味わい、楽しみ、そしてまた神ご自身のご計画に、私たちが合わせられていくようにと、用いられていくようにと、願ってくださっていることを心から感謝いたします。先日、私の家に、この解除宣言が、解けたので、孫がやってきました。1歳半の孫がいます。この見ない間に、急激な成長を遂げていました。自分で食べ始めたところだったんですけど、コロナ前は、もう本当に散らかして、でもそれをさせなければならない、本当に成長のためにさせなければならない。ご飯一つ食べるのも自分でなかなか食べることができない。でも今度会う時には本当に上手にスプーンで、スプーンと、量、よく食べるので両方で食べますけども、この食事を一生懸命、スプーンも使って、そして片手も使って食べている姿を見ます。このような子供の成長を見るときにも、私たちもこの神の言葉は私たちを成長させます。そして私たちはこのエデンの園にあった神の豊かな実、そして今も私たちに与えられているイスラエルを通して私たち神の国を立て上げるために与えられているこの神の御言葉にはいろんな実があります。それを私たちは喜び楽しむことが許され、そして恵みの中に恵みをさらに加えられて、私たちは本当に主ご自身の助けの中でこの御言葉を生きることができるようになります。そしてそのような恵みの中で私たちはさらに栄光から栄光へとキリストの姿へと作り変えられています。そしてそれには大切な目的があります。手紙です。証人です。それはその書き主である方の意図をこの地に伝えるためです。主ご自身が私たちをそのような管として用いてくださることを心から感謝します。最後に使徒の働きの2章のところを見たいと思いますけれども、使徒の働きのこの2章のところにあって、ペテロと11人の弟子たちはあなた方に知っていただきたいことがありますと大胆に宣言しました。彼らは聖霊に満たされて大胆に神の御言葉を宣言しました。このところには、書かれてあるのはヨエル書というところに書かれてある神の予言が、神の御言葉が宣言されています。今日私たち福音を伝える、イエス・キリストを伝えると言ったときに、この彼らの姿にもう一度学ぼうではありませんか。彼らは大胆に神の御言葉を宣言しました。私たちがしなければならないのは、ただ神の御言葉を伝えることです。事実を伝えることです。イエス・キリストのニュースはグッドニュースです。ニュースはただ事実を宣言するだけです。またワイドショーやいろいろなコメンテーターが集まるようなワイドショーにおいては、いろいろな人のいろいろな意見があります。時には他の人の意見で自分の、他の人を自分の意見で、説得しようとします。でもイエス・キリストの福音はそんなものではありません。 ただ神の御言葉をまっすぐに宣言するだけです。そしてイエス・キリストの素晴らしさと主ご自身が成してくださった事実だけを宣言します。彼らがしたのはそのことだけです。そしてそのことをするときに聞く人たちのただ中にも主ご自身が御霊によって働いてくださって、主ご自身が罪について義について裁きについて世にその過ちを認めさせてくださって、イエスは主であると告白させてくださって、その後も主ご自身がその一人一人に全てのことを教えてくださいます。だからこそ私たちは今日もこの主ご自身のご計画の中にもうすでに入れられているものであることを心から感謝し、今日もこの贖いを成してくださった神の言葉イエス・キリスト、このお方だけに信仰の創始者であり完成者であるお方、また今日は開きませんけれども黙示録の19章に書かれてある神の言葉イエス・キリストにだけ私たちをの目を向けます。すべての栄光がイエス・キリストにありますように。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ。ではご一緒に賛美の時を持ってまいりたいと思います。主ご自身が今日も御霊によって私たちのうちに豊かに臨んでくださり、そして主ご自身のご計画を余すところなく成してくださること、そして主ご自身のそのご計画必ず成就する神の言葉の中に私たちを明け渡して、そして主ご自身のご計画の御言葉の成就、本当に主をあなたのお心通りこの地に成してください願う私たちですから、主ご自身の御霊の注ぎを豊かに求めてまいりましょう。そして私たちのためだけではなくて、この日本のすべての教会の上に、世界のすべての教会の上に、そしてこのイスラエルの教会の上に、主ご自身が御言葉通り成してくださることを覚えましょう。本当にこの終わりの時、使徒の働きの2章の御言葉は、ペテロ11人弟子たちは声を張り上げ人々にこう言った。ユダヤの人々ならびにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。長い間この御言葉は過去のことでした。しかしもうひとたび今この時エルサレムにおいて、この弟子たちがこの教会が必要な時が来ています。ここには朝9時だと書かれてありますけれども、イエス様は9時から働く人、12時から働く人、3時から働く人、5時から働く人、私たちは本当に5時から、本当にその働きはもう本当にあるかないかわからないような働きかもしれませんが、主ご自身のその働きの中に今日も加えられて、主ご自身のこの御言葉の成就が今日この日になりますようにと祈るものと呼ばれていることを心から感謝し、主ご自身の心がイスラエルの上になりますように、そしてこの日本人になりますようにと、主の前にご一緒に立ち上がって祈ってまいりましょう。賛美を捧げてまいります。